すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。アメン。あなたの人生を変えるものと題しまして、末森桜子牧師より御言葉を取り継いでいただきます。おはようございます。主の皆を心から賛美いたします。共に今朝も祝福のご挨拶を互いにいたしましょう。両隣の方、また前後ろの方と祝福しますとご挨拶しましょう。祝福します、祝福いたします、祝福します。ライブ配信の皆様も祝福します。はい、感謝いたします。一言お祈りいたします。恵み深いご愛なる天のお父様、尊い皆を心からあがめ賛美し感謝いたします。この素晴らしい良き日に、あなたが私たち一人一人の名を呼んでくださり、聖霊の御翼に乗せていただき、このようにして礼拝に集まることが許されましたことを心から心から感謝いたします。聖霊様、あなたの招きに預かって、あなたの満たし、あなたの恵みに預かって、今日2名の方々があなたの御前に信仰告白をいたしました。主の皆を心から賛美いたします。このようにして信仰を与えてくださり、また人々の前で告白することをそのように導いてくださった主ご自身の本当にご愛を覚えて深く感動し感謝いたします。どうぞひとしきこの聖霊の恵みを今日集いました私たち一同に注いでくださり、今朝御言葉を通して聖霊の満たしに預かって、今日あなたへの信仰を告白し、またあなたへの献身を告白し、一切を主に委ね、あなたによって変えられた人生を一人一人が主のご栄光のために生きる時となりますように導いてください。どうぞ今日病の中で来ることができなかったものも多くおります。主を助けてください。それぞれの場所にあって痛み苦しみ辛さの中にある者たちを主が覚えてくださり、どうぞどうぞ教会に注がれる聖霊の命を今日ライブ配信を通して、またそれぞれの場所に置かれた者たちに豊かに注いでくださり、今日素晴らしいあなたの御業を表してくださいますように切にお祈りいたします。今日どうぞバプテスマに預かるひろきくんの上に、かよさんの上に、またつながるご家族知人友人方の上に、また教会に素晴らしい霊の恵み祝福を加えてくださり、さらにあなたの世界宣教とリバイバルの御旨が前進していきますようにと心よりお祈りいたします。今日も宣教地にあって礼拝を捧げるお一人お一人の上に、子どもたちの上に素晴らしい主の祝福が等しくありますように、すべてを御手にお委ねいたします。心からの感謝とともに主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、主の御名を心から賛美いたします。先ほどのひろきくんの尊い信仰告白、またかよさんの信仰告白ゆえに主の御名を心から賛美いたします。このような幼子に、またかよさんにですね、姉妹に信仰を与えてくださったのは聖霊なる神様であります。また信じるというだけではない、信仰を人々の前で告白し、そしてバプテスマを受けます。この聖書に書かれている通りを成していく、これも聖霊様の人へに恵みであることを覚えて、主の皆をただただあがめ、今日この恵みに私も主の憐れみによって加えていただけましたことを本当に主に感謝いたします。僕は神の子になります。聖書の言葉を信じます。今朝語られる聖書の御言葉メッセージを、私たちも心を開いて、同じように私たちも神の子とされて聖書の語られる言葉を信じます。このように私たちも告白しながら今日のメッセージをお聞きたいと願います。教会は現在聖霊降臨ペンテコステに向かって歩みを進めております。今日使徒言行録の2章の1節から4節のところをご一緒に司会の方に読んでいただきました。エルサレムに集まって120名の者たちが必死で主を求めて心を一つにして祈っておりました。その祈っている一堂の上に何が起こったかといいますと、 2節のとこです。突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、人々の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされた。聖霊に満たされた。この一同に祈っていた者たちに何が起こったかと言いますと、聖霊が下って、そして一同は聖霊に満たされた。この英語の訳で読みますと、 They were all filled with the Holy Spirit with the, あ、ごめんなさい、 be filled ですね。すべての人たちはフィルされた。このフィルというこの言葉は、容器をいっぱいに占める、容器にあふれる、そして容器に充満する、こういう意味です。今飲みましたので、このコップはフィルドされておりません。今これだけですね、空気が入って空いておりますけれども、聖霊に満たされるということは、このコップからこの水が溢れている状態、これはだから満たされておりませんね。ここにまだ空気が入る余裕があるわけですけれども、この They were filled with the Holy Spirit ということは、聖霊に一度が満たされたということは、ちょっと聖霊様の力に預かったというのではなくして、私自身の霊のすべてが溢れるほどに神の力に預かったということを意味しています。子供たち座ってください。一緒に礼拝を捧げましょう。ホールの子供たち、今礼拝を捧げる時間です。一緒に心を合わせて礼拝を捧げましょう。はい、感謝します。みんな、人々がこの時集まっていました時に、聖霊に溢れるほどに満ち溢れて、私の霊が、つまりどういうことかというと、聖霊なる神様の力以外のものが入る余地がないほどにということですね。ここには、今言いました、ここがいっぱいになっていない、満ちていないということは、ここに水と、そして空気が入る余地がありますけれども、この時一同が聖霊に満たされたという時には、聖霊に全てが支配されて、全ての肉の力が取り去られて、人間的力が全て取り去られて、ただ神様の力のご支配に預かった。そこに加えるものは何一つない。そこに入る余地は何もないほどに、彼らは聖霊のバプテスマ、満たしに預かった。そして彼らは変えられた。全くこの時、弟子たちは新しい人間に変えられた。肉の人から霊の人に、全く新しく作り変えられた。それがこの使徒言行録に記されている事実であります。これがペンテコステ、聖霊降臨でありました。旧約聖書の時代においては、特別な人たち、王様あるいは祭司の人たち、特別な神様が選ばれた人々にのみ、霊の満たし、聖霊の油注ぎというものがありましたけれども、新約の時代、つまりイエス様が来てくださって、イエス様が私のために十字架にかかってくださって、人間のすべての罪、汚れ、呪い、病、このすべてを引き受けて、苦しみを受け、捨てられて、そして死んでくださった。そして三日の葬りの後、死をによみがえられて、新しい命、永遠の命を私たちに与えてくださった。このことを信じることによって、今日ひろき君、そしてかよさんが信仰の告白をいたしました。イエス・キリストは私の罪のために死んでくださり、十字架にかけられ三日後によみがえられたことを信じます。このイエス・キリストへのこの信仰の告白によって、今日使徒言行録の2章の17節のところを見ますと、終わりの時に私の霊を全ての人に注ぎます。 また2章の後半の部分、2章の38節、39節をご一緒に読みましょうか。216ページです。使徒言行録2章の38節39節をご一緒に読みましょう。使徒言行録2章の38節39節です。よろしいでしょうか。216ページです。3、はい。するとペテロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。39節。この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。アーメン。信じます。心から信じます。この聖霊の賜物はあなた方の子供たちにも、今日夜6時からユース幽霊拝、青年たちを中心とした礼拝が捧げられます。子供たちにも若者たちにも、今日ここに集われたすべての方々に注がれる聖霊のバプテスマ、聖霊の満たし、そのことが聖書にはっきりと記されております。皆さん信じますか。信じる者に聖霊は与えてくださると思います。今日語らせていただきたいことは、私たちが聖霊のこの満たしに預かるとき、大事なことは聖霊に私自身を明け渡すということであります。主にすべてを委ねるということであります。今日ヨハネによる福音書を開きませんでしたけれども、6章のニコデモさんの記事をご一緒に読みたいと思うんですけれども、ヨハネによる福音書3章の1節から167ページ、今日のお説教のタイトルはあなたの人生を変えるものとさせていただきましたが、昨日最初に考えておりましたタイトルは主に委ねたる霊の満たしでありました。今日ヨハネによる福音書の3章、今一節のところから開いていただきますと、ファリサイ派に属するニコデモさんという指導者、9節に、10節にはイスラエルの教師である人だと書かれています。ファリサイ派に属しておりまして、またユダヤ人たちの議員、最高法のですね、このサンヘドリンの議長さん、議員さんでもありました。今日は狛江市では選挙がされておりますけれども、議員として選ばれた人、また教師として人々を教え導く人、ニコデモさんには地位や名誉もございました。そしてある程度年齢を取っていた人だったと思われます。このある日の夜、ニコデモさんはイエス様のもとに2節やってきました。ニコデモさんがどういうふうにイエス様に言いましたかというと、2節です。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。ニコデモさんがどうしてイエス様のもとにやってきたかというと、ニコデモさんは今言いました教師でありましたし、ファリサイ派の議員に属する人でもありました。地位を名誉もありました。外側に見えては何の問題もない、全てが整っている人でありました。人々からの支持も受けていました。でもイエス様のもとにやってきたということは、しかもこの夜、人々がいないところでこっそりイエス様に会いたい、そのような思いがニコデモさんにはあった。つまり外側においては、地位や名誉においてはニコデモさんは全てを得ておりましたけれども、イエス様に何かしら尋ねたいこと、イエス様に何かしら求めていることがありました。それが何だったかということは聖書にここには記されておりませんけれども、それはまた人々がいないところを見計らって、その夜一人でこっそりイエス様を訪ねなければならない、そういう状況の中でニコデモさんはイエス様のもとにやってきたわけです。つまり全ては整っておりましたけれども、ニコデモさんのうちには何かしら上乾きがありまして、 何かしら解決できない問題がありまして、イエス様のもとに人々がいるところで行きますとですね、指導者なのに教師なのに何かわからないことがあの人にはあるんだろうか、もしくはあの人は家庭において何か問題を抱えているんだろうか、そういうことを人々が想像するかもしれません。ですからニコデモさんはこっそりある夜イエス様を訪れたんです。けれどもこの時ニコデモさんはそのような思いを抱えながらイエス様のもとに来たんですけれども、このニコデモさんの質問というのは何か非常に的外れのような質問に感じます。何か問題があるならば、イエス様、私の問題を解決してください。私にはこれこれのことが分かりません。ある富める青年は永遠の命を教えてくださいと言いました。そのように問題、上かわきがあったんですけれども、ニコデモさんは助けてくださいと言わずに、問題がありますと言わずに、ああ、あなたは素晴らしい人ですよね。この2章のところではイエス様が初めてカナの婚礼で奇跡をした、奇跡を行った、水をブドウ酒に変えるという素晴らしい奇跡を行ったことが記されています。こういう奇跡というのは神様しかできない奇跡ですよね、とここまでニコデモさんがイエス様のもとにその夜勇気を持ってきたんですけれども、でもニコデモさんはこのようにして自分の内なる質問、内なる叫び、思いはイエス様に伝えずに、あなたは素晴らしい教師であるということは知っています。まあそのようにニコデモさんは言いました。それに対してイエス様は3節、イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできません。5節から7節をご一緒に読みましょう。ヨハネによる福音書、今お開きになっている箇所の3章5節から7節、167ページをご一緒に読みましょう。3章の5節から7節です。よろしいでしょうか。3、はい。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたのものは肉である。霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれなければならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。8節も読みましょう。3、はい。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。イエス様はこのニコデモさんの質問に対して新しく生まれ変わらなければならないと言ったんです。新しくあなたは肉から霊の人に変えられなければならない。ニコデモさんは今言いましたように何かしら問題を持っていました。何かしら上かわきというものを感じてイエス様のもとにわざわざ夜来ました。私たちは今日ここを読みますときに教会に来ても聖書の御言葉を聞いても私たちが心を開かなかったら神様に全てを委ねて神様が私に働いてくださるということを望まなかったらニコデモさんと同じように問題がある、上かわきがある、聞いてほしいことがあるけれどもあなたは素晴らしい人ですよね。聖書に書かれています通りイエス・キリストは本当にすごい人ですよね。癒しを行い愛の技を行い素晴らしい人だと思います。それでは問題は解決していかない。問題があったから、何かしら上かわきがあったから、イエス様に聞いてみたい。これ大事なことですね。そして教会の戸を叩いてみる。今回佳代さんの信仰告白の中にありました、忘れもしない11月中旬のことだったと思います。初めて佳代さんと薬師はじめさんが礼拝に来たのが11月17日の礼拝だったと思います。ユン・ソンホ先生が来てくださった時の礼拝だったと思います。その前の週に佳代さんがいらっしゃいまして、そしてこれこれこうで今本当に大変な友人がいる、この友人を救う場所はないのか、そのように思いました時に 佳代さんが思ったこと、聖霊によって思わされたこと、それは教会なら何とかしてくれる。すごい信仰ですね、これ。皆さん、ありますか？皆さん、すでにクリスチャンである皆様にお尋ねします。教会に来れば何とかなる。教会に来て、イエス・キリストなら何とかしてくれるだろう。イエス・キリストならこの苦しんでいる友人を救ってくれるだろう。そういうふうに思ったんです。そして、戸を叩いて、ちょっとお話があるんです。そして、こういう友人がいて、これこれこういう流れがあって、彼はここで挙式をしたこともあって、教会学校にも通っていたことがあって、そして、佳代さん自身もオーベリン高校の時に、当時は寝ていたけれども、けれども、主の祈りは覚えていて、何かしら救いがあるということは、その当時も聖書を通して聞いていて、そしてここに教会があって、彼を救ってくれないでしょうか。そのような思いを持って、はじめさんをこの場所に連れてきました。私はすごいなと思って感動したんです。まだバプテスマを受けていない。まだ信仰主に告白していないけれども、聖霊様の働きの中で、これはひとえに聖霊様の働きです。今日皆さん、聖霊なる神を信じてください。聖霊なる神は自由自在に思いのままに働かれるお方であることを信じてください。そして受け入れてください。そのような思いを持ってきた姉妹を、先ほどの告白の通り、実はそれはもう母の胎にいる前から姉妹の救いのために計画されたこと、神様がそのようなご計画の中ではじめさんとの出会いを与えて、そして姉妹の魂を救うために、姉妹を主の証人として用いるために、今日まで主が導きご計画なさったこと、その招きに応答されて、そして姉妹においては今日の聖霊が一堂に下った通り、使徒言行録に書かれております通り、昨年の4月に素晴らしい聖霊の働きを体験されて、激しい罪の悔い改めと激しい死への恐れとともに、主の祈りを祈りながら聖霊に満たされて、霊の解放、暗闇からご自分の霊が上に引き上げられていく、このような体験をされました。これは聖霊様の働きであります。使徒言行録、聖書に記されている、今イエス様が言いました、人は肉のままではなりません。ただ信じたというだけではなりません。信じて肉のものから霊のものに変えられなければ、神の国を見ることができないのであります。ニコデモさん、指導者でありました。この世にあって地位や名誉もありました。外側から見れば問題もありませんでした。けれども何かしら植木を持って、植え乾きを持ってイエス様のもとに来ましたけれども、本質的な質問を触れることなく、大人らしくと言いましょうか。先ほどのひろき君の幼子の信仰は本当に恵みだと思います。幸いであります。けれども大人になりますと、資料分別、いろいろな物心がつきまして、いろいろなことに対していろいろな判断を人間的にすることができるようになりまして、神の子になりますと告白できない、聖書の言葉を信じますと告白できない、言った通りに、おっしゃった通りにお従いしますということができない。イエス様、あなたは本当に素晴らしい人ですね。立派な人物であったと思います。神でなければそのような奇跡は起こらなかったでしょう。することができなかったでしょう。そこまでであります。しかしイエス様はそのニコデモの状態、そのニコデモの状態はどういう状態か、変えられなければならないよ。霊において、あなたは教師かもしれない、指導者かもしれない。けれども本当に神の国を見たいなら、神の霊を体験したいなら、 神の息吹を体験したいなら、神が今生きておられる十字架の贖いを体験したいなら、あなたは心を開いてこの救いを受け取らなければならない。イエス様がおっしゃいました通り、はっきり言っておく、誰でも水と霊によって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である、霊から生まれたものが霊である。あなた方は新たに生まれなければならないとあなた方に言ったことに驚いてはならない。皆さん、驚いてはなりません。今日このメッセージを通して、あ、私は肉から霊のものに変えられなければならない、私も使徒言行録2章の通りこの聖霊の満たしに預からなければ私は変わることができないんだ、皆さん、このように主イエスがおっしゃったこと、あなた方は新しく生まれなければならない、言い換えるならあなたは変わらなければならない、このことを驚いてはいけません。このことにつまずいてはいけません。そんなもったいないことはやめましょう。主イエスがおっしゃった、あなたは霊において新しく変わらなければならない。今日エゼキエルの37章を購読箇所として開きました。この時エゼキエルが霊において引き上げられて、霊の世界です。皆様、聖書は神が霊を持って臨んでくださる世界であります。この霊をもって、主の霊によってエゼキエルが引き上げられ、そして見せられた状況はどういう状況だったかというと、イスラエルの民が霊的に全く枯れ骨の状態であった、そういう状態でありました。エゼキエルが見せてもらった、神様に霊によって引き上げられて霊の目でイスラエルの民を見ましたときに、それは甚だしく枯れていた、枯れ骨の状態であったと記されています。この枯れ骨の霊的状態というのはどういう状態かと言いますと、具体的ですよ。11節を読みますとですね、37章の11節です。11節、主は私に言われた、人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。彼らは言っている、何と言っているか、我々の骨は枯れた、我々の望みは失せ、我々は滅びる。イスラエルの民は神様に召されて、そして神様に選ばれまして、そして神を信じる群れであられましたけれども、実際に神様がこのバビロン捕囚の中で見せられたイスラエルの民の内側はどういうものだったか、礼拝はしているかもしれない、それなりに奉仕をしているかもしれない、先ほどのニコデモさんのようにそれなりに生活はしているかもしれない、外から見れば立派な教師、立派な指導者、立派なクリスチャン、そのように見えるかもしれない、立派なお父さん、立派な夫、立派な妻、立派なお母さん、あるいは立派な会社の指導者、社長さん、見えるかもしれないけれども、イスラエルの民の霊的状況、霊によって見せていただきましたとき、その内側は、いや内側ではありませんね、この11節を見ますと、彼らはもうダメだ、もう希望はない、このバビロン捕囚の中で神の裁きを受けているんだから、もうこれ以上私たちに見込みはない、将来に期待することはできない、どうせダメだ、どうせ私の家族は、どうせ夫や妻は、子供たちは、この国は、どうせ社会は、そのようにしていろいろなその置かれた現実の中で、内側は失望、絶望、どうせダメだ、神を信じていると言いながらどうせダメだ、どうせ今の現実が変わることはない、あの人は変わらない、私も変わらない、きっとこのままだ、これが霊的に枯渇していた状況の外側の現れであったことが聖書に書かれています。今日もし私たちが内側において神を信じていると言いながら、礼拝を捧げながらもなお私たちのうちに、どうせダメだ、自分は変わらない、あるいはあの人は変わらない、この現実はどうしようもならない、そのように私たちの心がつぶやいているのであれば、あるいは神を信じることをせず、自ら神様を離れ滅びの中を歩いているのであれば、 教主は私たちに語られます。あなたの骨は甚だしく枯れている。しかしそのように語られた主はその後どのようにしておっしゃったか、五節です。主なる神はこう言われます。見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む、するとお前たちは生き返る。これ口語訳で、口語訳で読みますと、主なる神はこれらの骨にこう言われる。見よ、私はあなた方のうちに息を入れてあなた方を生かす。6節、私はお前たちの上に筋を置き、肉をつけ、皮膚で覆い、霊を吹き込む。これ口語訳は息を吹き込む、神の息を吹き込む、するとお前たちは生き返る。9節、主は私に言われた。息、これ霊と書かれてますが、霊に予言せよ、息に予言せよ、人の子よ、予言して霊に言いなさい。主なる神はこう言われる。霊よ、四方から吹き来たれ。霊よ、これらの殺された者の上に吹きつけよ。そうすれば彼らは生き返る。アーメン。私たちが外側だ、整えられてもなお霊の生き返っていく、霊が神様の命によって新しく生まれ変わっていく、このことをして私たちは誠に生きるということが言えるのであります。どのような状況下の中にあっても、今日私たちはこのメッセージを聞くならば生き返ることができる。どのような状況下、また環境に置かれておりましても、主が霊に予言してくださって、この御言葉を私たちが受け取り、そして主を求めていくならば、主は必ず私たちの霊に命の息を持って生き返らせてくださることを信じます。ニコデモのようにではなく、今日私たちは主にすべてを委ねて主を憐れんでください。私のこの甚だしく枯れている霊をあなたの霊で満たしてくださり、私の人生を新しく作り変えてください。そのように告白し、主の霊を待ち望み祈りたいと願います。こんばんは、徹夜き、こんばんは、ごめんなさい、こんばんは、徹夜き祷会ありません。今週の金曜日、また再び徹夜き祷会を行います。昨年の5月13日に徹夜き祷会において起こったことはこういうことでありました。私のリウマチの肉体の癒しのみではない、いや、むしろそれよりはるかに超えた霊の解放というものが、精霊の満たしというものが教会に臨みました。今日も聖書の御言葉は真実であります、誠であります。今日同じ精霊の神様が皆様お一人お一人の人生にお働きくださっていることを心から信じます。どうぞ皆様、主に委ねてください。主に明け渡し、ニコデモさんのようにして帰るのではなく、そうではなく、今日イエス様のもとに来て、今日教会に来て、主よ、私を助けてください。自分で自分を変えることは誰もできません。人を変えることもできません。今日のメッセージを聞きながら、あ、本当にそうだな、あの人は変わらないな、あの人を本当に変えることは困難だな、そのように思われる方がいらっしゃるかもしれませんけれども、覚えておいてください。皆さんを変えること以上に難しいものはありません。私を変えること以上に難しいことはありません。しかしその私を変えてくださった主が、愛する者たちを作り変え、またなお私自身に日ごとに触れてくださって、聖霊一同に聖霊が下って、聖霊に満たされた神の霊が私たちのうちから満ち溢れて、神の圧倒的ご支配の中で、肉の技から霊の技に、そのような技を成していくものに変えられた、これが救いであります。これがイエス様が私たちに成してくださった
素晴らしいご栄光であります。どうぞこの恵みを、聖霊の恵みを受けずに帰ることがないように、皆様お一人お一人が一回一回教会に足を運ぶときに、主に求めて祈るときに、主にすべてを明け渡し、主をお入りください、お働きください。私の思い、私の願い一切を取り去り、主の思いで満たしてください。詩編の37編を読んで終わります。詩編の37編を読んで終わります。詩編の37編4節、4節から6節をご一緒に読んで終わりましょう。868ページです。詩編37編4節から6節をご一緒に読んで終わります。868ページ、旧約聖書868ページ37章の4節、詩編4節から6節をご一緒に読みましょう。3、はい。主に自らを委ねよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に任せよ。主に内せよ。主は計らい、あなたの正しさを光のように、あなたのための裁きを真昼の光のように輝かせてくださる。アーメン。主に自らを委ねよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。アーメン。今朝御言葉をいただきました皆様、お一人お一人の心を霊を主が開いてくださって、今日この事実が聖霊によって新しく変えられていく、肉の技から誠に霊の技を行うものに、自分の働きで満足するのではない、あれをしていた、これをしていた、何をしていなくても霊によって満たされて、喜び感謝を持って主に捧げる、そのような皆様の素晴らしい人生と変えられていきますように、格別に今日バプテスマを受けられる玉田ひろき君のこの幼き人生に、また愛するかよさんの人生に、素晴らしいこの霊の働きが続けて続けて起こされていくことを心から信じ、祝福をお祈りいたします。お祈りしましょう。愛する天のお父様、感謝します。バプテスマを通して、また信仰告白を通して、またそれぞれの人生に働かれる聖霊様、あなたの働きを通して今日御言葉の真実を知ることができました。ありがとうございます。どうぞペンテコステの日に一堂の上に聖霊が下り、その聖霊の満たし、御霊のご支配に預かって、新しい人生を神と共に生きたこの人生の証人として、今日集いしお一人お一人の霊のうちに、主が同じようにお働きくださり、自由に働いてくださり、その御業をお一人お一人を通して成してくださいますようにお祈りいたします。どうぞそのために私たちの心を主に開き、また私たちが全てを委ね、あなたの働きを、また聖霊様をお迎えすることができますように、その信仰を与えてください。自分の思い、自分の自我、自分の力、一切を放棄して主をあなたに捧げるならば、あなたは喜んで私たちのうちにお入りくださり、聖霊の満たしによって肉から霊の人に作り変えてくださることを信じます。どうぞこの素晴らしい霊の世界に私たち一人一人をお招きくださり、また事実それを一人一人が人生のうちに体験していかれますように、心より祝福をお祈りいたします。格別に今日バプテスマ式に預かる玉田ひろき君の上に、またそのご家族の上に、また小林かやさんの上に、またそのご家族、知人友人方の上に、そして教会の上に、この素晴らしい霊の祝福をあなたが加えてくださって、いよいよ主の御心がこの教会を通して大きくこの地に、また世界に成し遂げられていきますようにお祈りいたします。必ず主が成してくださることを信じ、そのために私たちに一回一回教会へと招いてくださり、御言葉に預かり、祈りへと私たちを引き上げてくださることを心から感謝いたします。どうぞ主を一回一回新しい習慣も主のもとに来て、主に明け渡し祈ることができますように、聖霊様どうぞ教会の祈りを助け導いてくださいますようにお願いいたします。今日ここにいない全ての方々の上にも、等しく主の恵みと聖霊の豊かな注ぎが、油注ぎがありますことを心から信じ、また祝福を祈りつつ、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。